こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。お元気でしょうか。尾崎和夫です。私の家の台所の窓際でヒヤシンスの球根の栽培をしていますが、いつの間にか根が白い花弁いっぱいに伸びて、まるで白い足が絡まったようになっています。一方で薄緑のつぼみも頭を覗かせています。バイブルトークは聖書遊覧バス、今日はその13回です。先週からエデンの園で起こった人類最初の兄弟カインとアベルの間で起こった弟殺し事件について考えていますが、今日はさらに兄のカインが殺人に至った要因について探ってみたいと思います。お話しくださいますのは東京ヨドバシ教会の峰野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。ヨドバシ教会の牧師の峰野です。さて今日もまた皆さんと共に聖書遊覧バスの旅を続けてまいりたいと思います。聖書の見どころを尋ねて、まあ、創世記を私たちはまず尋ねてその出発をしたわけですけれども、先般も申しましたようにまだまだその序の口に私たちは身を置いています。先週はですね、この最初の人類のアダムとエヴァから生まれました、これまた最初の子供たちカインとアベルという二人の兄弟が、なんと人類最初の殺人事件に巻き込まれるというか、殺人事件を犯してしまうわけですね。兄のカインが弟のアベルを殺害してしまうんですね。なんと血生臭い、早くも歴史が人間の歴史の中に起こってしまったことでしょう。さあ、先般も申しましたように、弟アベルが神に捧げた捧げ物が神に喜ばれ、神の御目に止められたことを見たところの兄のカインはですね、そこでもってなんとそれを妬ましく思い、それを嫉妬し、そしてついには弟アベルを野に引き出して、そして殺害してしまうというところにまで発展してしまうんですね。人間の罪を犯すようになったその人間の中にあった恐るべき罪の要因といいましょうか、罪の因子とも言うべき、それを私たちがもう一遍思い見てみるならば、その一つは取って食べたい、それはとても美味しそうで美しく見えるので何とかしてそれを自分の所有にしたいというですね、この食欲あるいは所有欲って言いましょうか、そうした私たちの中にこの生じた欲望、これがですね罪の元になりました。ヤコブという人があの手紙の中で、新約聖書のヤコブの手紙の中で この欲がはらんで罪を満たし、罪が熟してついに死をそこに生み出すという言葉を述べていますけれども、まさに欲、恐ろしい。それは人生における自己破壊、自己破綻、人生を決定的に、損なってしまう。これは強敵ですね。そのような自分たちの人生を損なうものは、外から来るものは、外にあると私たちは思いがちですけども、外から来るものは、私たちがしっかりと防ぐならば、それは見事にそれを克服して、むしろ私たちが素晴らしく連達された良き人間として、自分を成長なさしめる契機にさえなるのですから、外からのそうした敵は、私たちは真の敵、恐るべき、これが究極の敵ではないんですね。真の敵は心中にあり、そして自らの内側にいて、私たちを脅かしてくる、誘ってくる、その心中の敵、自らの欲望をどう制するか、これこそ私たちの人生の真の勝利、祝福の、それは大切なポイント。これをどう処理するか、これこそ私たちの人生の本当にこの白と黒、あるいは天と地、そして祝福か呪いかをそこで分かっていく、このそれをこの分かつ大切なこの分岐点になるんだと、こういうふうに思い戒められることですね。けれどももう一つ、私たち人間にとってこの罪の大変な契機になるそのものは何かというと、これも外から来るものではありません。私たちの内から起こり、内にあるものです。それは何かというと、私がよく使う言葉なんですが、合衆という言葉です。これは我に対する執着、我に対する執着ですね。この我という字と執着の執という字、これを合衆と申します。これこそ私たちの人生の強敵なのです。これは別な言葉で言えば自己中心と言ってもいいかもしれませんね。あるいはこのあまり正確な表現ではありませんけれども、自我というようなことがあります。しかし心理学的にはこの自我というのはとても人間の個々の存在というものをそこにですね、この表すために、その人の固有性といいましょうか、その人のその人らしさ、そうしたその人をしてその人をたらしめる大切な存在を、まあ自我とこう申しますから、これは悪い意味ではありませんけれども、しかしよくキリスト教会ではこの悪い意味においての自我、ね、自己中心というエゴイズムですね、それを自我とこう呼びますが、これこそ、まあ、合衆とむしろ言われる我に対するこの誤った執着、そうした自己に対するところのこの悪しき執着、これを合衆と言います。この合衆というものがお互いの中に実は潜んでいると言いましょうか、作っていて、普段はそのことがそれほど表面化しませんが、ある時にそれがですね、この表面化してきて、そしてこの悪さをするのです。そしてそれが人々に対して迷惑をかけたり、問題を引き起こしたり、そしてまた自らの人生に対して大きな足を引っ張るようにさせてしまうんですね。足を引っ張るならいいですが、本当に自分の人生を破滅に向かわせてしまう、そんな結果になってしまうんです。愛する皆さん、私たちはこのよくよく合衆を警戒したいと思うんですね。まさにお兄さんのカインがこのアベルを殺害するに至った、それは 何故かというと、この画集からなんです。誤った、そうした事故に対する強い執着、それがなんと災いしたのです。そして、いわゆるジェラシー、嫉妬をそこに燃やしたんです。ところがですね、この画集がひとたび、このスイッチを押されて作動されると、簡単に止まってくれないんですね。で、どんどんどんどん、そのメーターが上がっていくんです。そして、この妬みは、この怒りになるんです。悔しい。悔しい。なんで？その怒りでまた止まってくれればいいんですけども、そうはいかないんです。さらに、そのメーターは上がるんですね。そして、どうなるかっていうと、なんと、それは憎しみになるんです。そしてですね、憎しみまで行ってしまうと、今度とうとう行くところまで行って、その、なんて言いましょうか、メーターが吹き飛んでしまうんです。そこで、ショートしてしまってですね、その、もはや安全弁は、そこでもって吹っ切れてしまうんですね。何か、ついにそれは、殺してやる。殺してやる。あいつが、俺を出し抜いて、なんでこんな不合理、なんでこんなことが起こるんだ、俺のものがなんで顧みられないんだと自己憐憫して、そしてですね、とうとう、もうそこでは錯乱状態のようになってですね、切れてしまい、殺意にまで行ってしまうんですね。何か、このカインとアベルのことを見ていますと、はあ、なんと、カインはそこまで行かなくてもいいのに、なんでそうなっちゃったんだろう。それが画集から、画集のボタンが押され、それを押してしまったための結果だと思うとき、私たちはなんとかこの画集っていうものを制していくことができる、人生における素晴らしい秘密結を心得たいものですね。まあ、ここでもってあえて言わせていただきますならば、それが、人間のそのような心を本当にこの救い、そのような中から私たちの魂を救い、そして思いを制し、そして私たちを清め、私たちを本当に安らかならしめる、そこに十字架のイエスキリスト様の大きな御救い、また天からの道から、それ以上にそのイエス様の計り知れない大きな愛を私たちがそこで体験していくとき、その体験した大きなイエス様の愛の上に、私たちはその大きなイエス様の愛が私に注がれている限り、何も羨まない。何にもそのことでもって憤ることがない。そしてイエス様が敵をも許し、敵のためにさえ祝福したように、私たちはましてや敵ではない誰かが、そこでもって褒められたり、その人たちが良いことをしたならば、一緒に喜んであげることができる心に、イエス様が私たちを本当に作り変えてくださるというか、生まれ変わらせてくださるというか、そのように私たちの本当にこの画集を見事に処理する術を私たちに施してくださるんですね。まあ、元へ戻りますけども、隠して、罪を犯してしまいました。このカイン、人間がひとたび罪を犯しますと、なんと人生が狂ってきます。今までは正々堂々と、そして顔を上げて、またしっかりと相手に顔を向けて、そして澄んだ目で、喜びのうちに微笑み合いながら、会話を交わし、交わりをし、素敵な人生を分かち合っていた、そんな人間関係が、そこでもって、なんと、陰ってくるんですね。そして、その陰り、それが何か、後ろめたさというものを自分に、この、与えて、その罪という陰が自分の心を覆い、それが後ろめたさになって、相手を直視することができなくなり、あるいは澄んだ目で、この、まともに見られることを何か恥じ、臆し、そして、それから目をそらしたくなるようになるんですね。 なんと神様がどうして顔を伏せているのか、どうして顔を上げられないのか、こういうふうに尋ねますとき、このカインはですね、このただただ顔を伏せ続けたとここに書かれていますね。そればかりか神様がさらに、さあどうしてお前はそのようなことをしたのか、弟アベルはどこにいるのかと、この神様からまさに彼の犯してしまった過ちに対して尋ねられますと、彼は知りません、そんなの知りませんと、このようにですね、顔を隠すだけではなく、身を隠すじゃなくだけでなくて、なんと罪を隠したんですね。知りませんと罪を隠したときに、彼はなんとそこで偽りを言い、そこでもってとんでもない偽証罪というべき過ちをさらにそこで加えることになるんですね。罪はますます私たちを追い込んで、そのまま告白せず、謝罪せず、そして本当にそのところから悔い改めて立ち返る道を早く謙虚に、そして虚心坦懐、そしてもう恥も外聞もなく、そのことを泣いて詫びるような真実を持って、それを本当に処理しない限りはですね、ますます逃れれば逃れるほど、そこには複雑に、次々ともう一つ奥の奥の罪を犯すようになってしまう。このようにして彼は知りませんと嘘をついてしまいます。それでばかりか、なおも神に尋ねられるときですね、私は弟の番人ですかと、なんと今度は居直って開き直って、自分の罪が全くないかのごとく、相手の方の問題を指摘しですね、相手をむしろこの何て言いましょうか、攻撃するような言葉に変わっているんですね。こんなふうにだんだん私たちは罪を言い逃れるだけじゃなくて、ついには開き直り、そしてそれをさえなお指摘されそうになるならば、本当に強く居直ってですね、何か相手の非になる、相手の不利になるようなことをこの思いついて、それを攻撃することによって自分に対するところのそういう追跡をかわそうとするほど手が込んでくるんですね。こういう人生を、実はなんと何が自分の人生を呪うではなく、これこそ自らが犯した過ちが自らの人生に対してこのような呪いをかけてしまう、呪われた人生の旅立ち、始まりと言ってもいいかもしれませんね。神様はアベルをご覧になって、今お前は呪われるものとなった、こう言ってるんですね。この創世記の4章の11節の言葉は、なんと強烈でしょう。今お前は呪われるものになっちゃった、誰が呪ったのでもない、お前がそのような欲から、あるいは我習から、そしてそれを発展させてしまった、その挙句の果て、ついに殺人まで犯してしまった、そして偽証し開き直り、そして自分が潔白なものであるがごとくに相手を攻撃するほどそこまで踏み込んでしまった、それは自らに呪いをかけてしまった呪われた人生の始まりだ。その行く末が、やがてはお前は帰るところを知らない、そうした魂の心の、あるいは人生の、それはさすらいの旅に自ら身を置くようなものだ。神様はですね、12節のところで、お前は地上をさまよい、さすらうものとなる、とこういうふうにおっしゃっておられますね。カインは、ああ、私の罪は重すぎて追い切れない。おお、どうしたらいいのだろう。どうか、私から、神よ、あなたの、どうぞ、目を離して、追跡をどうか、それをそらして、そして、私がこのような切ない、そして さまよう人生を、呪われた人生を行くことがないようにしていただきたいものだとさえ彼は思うんですね。そういう中で神様はこんなカインに対しても憐れみをなお残しておられ、そんなカインをも神様は不憫に思い、そのカインのために逃れ場を備え、そしてある面では追われて、そして罪の追跡をかわしながら逃れゆく、そうした逃れ場をそこに備え、これがエデンの東、喉の地というところなんですね。エデンの東、覚えていますね。アダムとエバも罪を犯してエデンの東の方に追われていきました。そして神の憐れみによって、そこでもって彼らはこの永遠に罪を持ったまま生きることがないために、人間はこの有限な命ある命に限りある人間とされたのですが、それは神の裁きである以上に、先般申しましたように、私たちが罪を犯し続けながらもなお永遠に生き続ける、そんな人間によって世界が満ち溢れてしまうというような生き地獄にならないために、人間が世代を交代していく、こういうことによって人間の社会がそのいつでも入れ替わることによって、罪のない人々の誕生、また罪を犯していくけど、また罪の犯さない人々によってまたそこで置き換えられるように、人間には寿命が与えられた。これは神様の憐れみでした。永遠に滅ぼさないで、それでもそういうふうにして子孫を残すことによって、私たちが受け継いでいくものは受け継いでいく、良きものを受け継いでいくように神が道を開いてくださったんですね。今このカインも、なんとエデンの東、喉の地、さすらいの地と呼ばれるところに移し替えられて、ある面でそこで彼はこの命を絶たれることなく延命を許され、そしてカインを何か殺そうとするものがあれば、神は7倍の復讐をもってそれらの人々を罰しようというほど、まあ神様はなんとこのような大罪を犯した呪われた者にもなおそのような逃れ場を備えられた。神様はどこまでも人間に対してお優しいお方ですね。そして大事なことは、悔い改めて立ち返り、神の許しをいただいて、本当にもう一遍そこから出直せばいいのですが、出直さない限りはいつまでもいつまでも流浪しなければならない呪いの旅路がそこに待っているわけです。何かこのカインのことを学びますときに、この罪の呵責に悩み続けている、悔い改めることなき、真実に立ち返ることがなき人間の哀れなさすらう人生、それをなんか痛いほど見せつけられる思いがいたします。さあ、時間が来てしまいましたが、どうぞまた来週この時間お目にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。
汚れと恥との聖歌の430番アンサンブルホーリネスの皆さんの歌でした。最初の人間アダムとエブによって生まれた二人の子供カインとアベル。たった二人の兄弟なのになぜ仲良く生きていけなかったのかと誰しも思います。そしてエデンの東ノドの地に住むようになるのです。さあ、この続きは来週のこの時間にお送りいたします。聖書遊覧バス、その13回を終わります。お話は東京ヨドバシ教会の水野達弘先生でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これで、この時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。